時刻は4時8分を回りました。まるっと空気をつかむ MC 丸山久美子が埼玉県朝霞市のスマイル FM から生放送でお送りしております。スキドアップ入門編、それならやってみようかな。本日お二人目のゲストをご紹介しますが、なんかねすごく緊張してるんで、皆さん盛大な拍手を持ってお迎えいただければと思います。今ですね、話題の本、タイトル話し方で声は変わるの著者でいらっしゃいます。その人が持つ本当の声を再確認させることで、数多くの人の人生を変えてきた発声コンサルタントの島田康介さんです。どうぞ。
はい、こんにちは。話し方は声で変わるの著者の島田康介です。
なんか間違えた私。
はい、いきなり間違えてくれました。
あ、
話し方がって。
ごめんなさい。
いえいえ、大丈夫です。
なんか今日はちょいちょいやらかしますね。島田さん。
はい。
プロフィールはまた、後ほどちゃんと説明する、紹介するんですけれども、実際ね、コメントをたくさんいただいてるので、ちょっと声好きか嫌いか問題について。
ありがとうございます。
声の人ですよね。
はい。
もっと声出していいんですよ。
大丈夫です。だんだん出てきますね。
だんだん出てきます。はい、大丈夫ですか、はい、ちなみに先に言っとくと、このラジオの生放送っていうのは、10秒間まで無音はギリギリ放送事故にはならないんですよ。
はい。
で、8秒ぐらいになるともうダメよっていう、なんか特別な音声が入ってくるらしいんで、皆さん、その特別音声が今日は入るかどうか、島田さんが黙ったら私も黙るようにしてみるので、その点もお楽しみください。ラジオ、プロデューサーが嫌だっていう顔してるけど。
大丈夫です。
じゃあちょっとね、はい、コメントを、読んでいきたいと思います。皆さんいろいろ書き込んでくださってありがとうございます。 Facebook ライブページからいただきました。伊坂さん、自分の声は好きです。お、
うん、
好き吐きましたね。に対して増田さん、私の声は嫌いです。
うん、
お、嫌い派。川尻さん、自分の声好きですよ。今日ボイトレしてきました。お
お。
島田さんもボイトレとかするんですか？
ボイトレは今はもうあれですね、教えることが多くて、まあ、それしながら自分もトレーニングさせてもらってるって感じですかね。
人様にお教えしながら、こうやって出すんだよって言いながら自分もボイトレしてるような。
はい、そんなにはやらないですけどね。
はい。続いて吉田美希さん、自分の声大嫌いです。あらららら、そっかそっか、後々聞いたらめっちゃ嫌で数秒で見るのやめちゃった。
なるほど。
まあね、こういう方も ね
多いですね。
そう、私もね、さっき自分の声が好きだとか言い放ちましたけれども、最初は嫌いでしたよ。うん、
うん、
最初3年ぐらいはやっぱ嫌いだったな。ちなみに島田さんは自分の声は好きですか？
そうですね、今はあんまりこう好き嫌いでどっちかって言われたら、まあ好きになったって感じですかね。
あら、好き派？
うん、どっちかというと。
お
う、うん、でも最初はやっぱり自分の声がこうあんまり好きじゃなかったっていうのはありますね。
あ、そうなんですね。うん、じゃあ好きになるように声を変えていったのかな。
そうですね。
今日は、
うん、どちらかというとそういう感じですね。
それにまつわるお話で、なんか自分の本当の声について聞かせてくれるってことなんですけど、うん、はい、私が出してる今この声は本当の声じゃないんだろうか。
うん、まあ、それはちょっとはこうやってみないとわからないんですけど。
やってみないとわからない、
はい、
何をですか？
まあ、ちょっとしたこうトレーニングというか、それをやると、はい、それが自分らしい声なのか、
はい、
違うのかっていうのがわかるですよね。はいはい、ちょっと後でやりましょうかね、それね。
あ、
はい、生実践をしましょうかね。
楽しみ。ちょっとなんか緊張してあんまり声出さなかった割にはちゃんと企画考えてくれてるじゃないですか。なんか私一応ゲストさんどんな方いらしたってくれるのかなと思ってGoogleさんに聞いたんですよ。はい、そしたら YouTube が出てきまして、島田さんがね、はいはい、すっごく真面目そうというか、すっごくなんかこうおしとやかに映ってらっしゃったから、あ、やばいと、丸山と真逆なタイプだと思って今日ビクビクしてたんですよ。でもね、どうやらね、そうじゃないでしょ本当は。
いやけど、まあ、あの YouTube の、 PR 動画のやつは、
はい、
もう本当緊張して、
はい、
撮ったものなので、やっぱりこうね、固くなってしまいますよね、ああいうのは。
まあ、今硬いですもんね。
はい。
なんていう本でしたっけ？
はい、 話し方は声で変わる。
話し方は声で変わるという本ですよね。はい、フォレスト出版から発売されて、はいはい、もう今いろんな本屋さんでブワーっと。
ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで。
今ね、しかも全国も回られてますよね。なんかいろんなとこ行って。
そうですね。もう週末は本当北海道から沖縄までいろんなところにあのレッスン、合唱レッスンで行ったりしてるので。
へー、はい、すごいな。なんか本当にあの続々とね、Facebook ライブページにもコメントいただいていて、なんと前回の生放送に出てくださった黒川さんからコメント入ってるんですけど、読み上げていいですか？
はい、お願いします。
あ、黒川さんのねモノマネ私できるんで、ちょっと黒川さんのモノマネでやりますね、はい、自分の声はコンプレックスです。
以上ですか？
でも今は個性と思って受け止めてますということです。
はい、ありがとうございます。ちょっと似てるような似てないような。
ちょっとね、今日ね、実は私喉の調子が万全ではないからね、黒川さんすいません、ちょっと今のはね、そうね、55点ぐらいだったかな。もっとねうまくできる、本人から似てるねって言われてるんで。そうなんですよ。で、その何かやると私が今出してる声が本物の声なのか違うのかが分かるから、早くそれをやりたいんだけれども、まずはここで一曲挟んで、じゃあ準備をしていきたいと思います、はい、それでは島田さん、
はい、
ぜひ選曲の理由と合わせて、はい、
いきなりですね、
この曲のご紹介をお願いします、はい、島田さんがねこの曲を選んでくれました。それではお願いします。はい、
スマップのセロリを選んだんですけども、この曲はですね、本当に僕があのいろいろこう落ち込んだりとかした時に聴くと元気になる、まあ、そんな感じの曲なので選びました。
まるっと空気をつかむ MC 丸山久美子が埼玉県朝霞市のスマイル FM から生放送でお送りしております。スキドアップ入門編、それならやってみようかな。この時間は今話題の本、話し方で声は変わる。なんでだ、違うよ、これ台本が違うんだよ。私のせいじゃないじゃん。だってだでって書いてある、ほら見て、島田さん見て、これ話し方でって書いてある、はい、よかった、私のせいじゃなかった。話し方は声で変わるの著者、発声コンサルタントの島田康介さんとお送りしております。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
面白い番組でしょ。
ね、面白いですね。独特ですよね。
面白いんですよ。そうなんですよ。もうで、何の話してたんですっけ。
今はだからあれですよね、あの声の本当の声を、うんうん、どういうふうにしたらわかりますかってことですよね。
なんかね、私の今出しているこの声が、リスナーさんたちが今出しているその声が本当の声なのかどうかという問題に触れていこうと、そういったお時間を4時台にお届けしていくつもりなんですが、はい、ここで E メール、
E メール、
はい、島田さんに質問が届いているの でちょっとこれも合わせてご紹介させてください、はい、こんにちは、島田先生に質問です。私はコンビニで働いている40代女性です。お店の接客は八百屋か居酒屋のように大声で叫んで接客するスタイルなのです。いらっしゃいませ、いや新発売です、どうぞご利用くださいなどなど、すぐに声が枯れてしまいます。大声を出し続けても枯れない方法ってありますか、
うん、
手を抜くとみんなのモチベーション下がってしまうので全力でしなきゃいけなくって真剣に悩んでおります、よろしくお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
なのでちょっとこの点も気になるのでね、うん、
はい、
うんうんうん、この私たちの話が声が本物なのか、そしてこの声が枯れない方法もあるのか、島田さんにご紹介いただきたいと思うんですが、またまたですね大事なことを忘れておりました。声出して笑ってくださいって、
はい、
なんで無音で笑うんですか。声出して笑って、声の人でしょ。
了解しました、はい、
なんと島田さんのプロフィールをご紹介してませんでした。これからご紹介させていただきます、
はい、お願いします。
大学や大学院で声楽を学んだ後、約10年間の生命保険会社などでの営業経験を生かし、2015年、今から2年前に起業しました。ボイストレーニング事業をメインとしたボイスメンタルサポートを設立。 学生時代に独自に考案したぐんぐん良くなる基礎発声を使って全国各地の小中高の合唱部を中心に指導。え、これ本当ですか？レッスンを受けたコンクールに出場した学校は県大会入賞率なんと 100% を継続中、
はい、
これ本当？
本当です。
すごい。その一方で経営者やビジネスパーソンに向け、本来の声と心の状態で自分らしく話す方法の個別指導を行っている。声の出し方を変えただけで営業成績最下位からトップになりましたとか、億単位の商談が成立しましたなどなど、多くの人の人生を変えてきています。すごいですね。
ありがとうございます。
唯一無二の発声コンサルタントさん、すごい人じゃないですか。
いやいや、ありがとうございます。素敵な紹介をありがとうございます。
台本に書いてあるこれは本当、
はい、
すごいですね。全国各地の小中高の合唱部を指導して、
はいはい、
レッスン受けた学校がコンクール県大会入賞率なんと 100% を継続中。
はい、そうですね。まあ、あの基本的にはもうそうレッスンをしてくだ、あの受けてる学校は、はい、まあ、県代表には、まあ、させようという意気込みでやっていて、
はい、
まあ、たまたまですけどね、まあ、いい感じであのみんな県代表になってくれてるという感じです、
はい。これちなみに小中高合わせて1校しかありませんとかそういうオチではないですよね。
いや、もう
何校も何校も、
そうですね、30校ぐらいは、は
い、すごくないですか。
もうだからね、あの土日とかはほとんどもう、
さっきおっしゃってましたよね、はい、
あの午前午後みたいな感じであの教えていく、
合唱部に教えに行って、
はい、そうですね。
ちなみにここ埼玉県朝霞市なんですけど、この辺りは
これはねないんですよね。
あ、じゃあこれ聞いてくださってる小中高の合唱部の先生いらっしゃいましたら、ぜひ島田康介さん、
はい、
コンタクト取っていただければねってことですよね。
そうですね、はい、まあ、一緒にね、まあ、あの高い志を持って、
はい、
やってくださる学校があれば、
うんうん、
お手伝いできたらなとは思っています。
いや、もうそんな方に、じゃあ私の声が今これ本物だろうかどうか、そしてリスナーさんたちもね、声が、まあ、なんとかなるのか、大きな声、枯れない声を身につけていけるのかっていうところにいよいよ踏み込んでいってもよろしいでしょうか。
はい、行きましょうか。じゃあ
ちなみにですね、
はい、
このスタジオの中に先ほど登場してくださいました お一人目のゲスト、
はい、
吉田聡さんも実はこっそり座ってるんですよ。
はい、
こっそり座ってます
ここからは吉田さんも仲間にしてもいいですか。です、ね、多分声出すのに一人だけ黙っててっていうのも耐えられないと思う、はい、さっきから何回か笑っちゃってるんで、もう
そうしましょう
多分聞いてるリスナーさん、あれ島田さんと丸山さん以外にフフフって言ってる声が聞こえるって多分思ってた方もいらっしゃると
そうですね、はい、
じゃあそもそも論、
はい、
発声コンサルタントって私初めて聞いたんですが、何者ですか。
はい、ですね、私は主に、はい、発声を自分らしく、ストレスなく声を出せることによって、
うん、
自分のパフォーマンス力が上がるというようなふうに思ってんですね。
発声ができるとパフォーマンスが上がる、
はい、要はあの自分が出してる声があんまり、うん、好きじゃないとかですね、
あ
と私は、音痴だって言われたから、あ、もうあんまり声出すのも好きじゃないんですとかですね、
うんうん、
そういうような人もいるわけですね。でそれを僕が聞いて、あなたらしい声っていうのはこれですよっていうのをやっぱりこう言ってあげることによって、その人が、あ、私の声はこれでいいんだと。例えば女性で言えば、あの低い地声が低い声の人が、
うん、
いて、それがコンプレックスな人もいるわけですよね。
あ、なるほど、
うん、そういう場合は あなたの声それでいいんですよ、素敵ですよって言ってあげると、
うん、
それまでそう思ってた人たちが、私はこの声でいいんだと思ってパフォーマンス力が一気に上がると、
自信つきますものね。
そうですね、
そういう意味でコンサルタントとして発声をメインで、
はい、うん、やってるんですよね。
やってる、
はい、
お子さんから大人までってことですよね。
そうですね、まあ、個別指導してるのは、うんうん、まあ、結構社会人の人が多いんですけど、
はい、レッスンってどれぐらいの時間をかけてやっていくと声が変わってくるものなんですか。
そうですね、まあ、けど本当1回90分とかでやってるんですけど。
1回90分で何回ぐらいで効果出てくるんですか。
いや、もう1回目で変わりますよね。はい、あとはその継続して、
はい、
要は自分の癖みたいなのがあるじゃないですか。それが戻っちゃう人もいるので、
うんうんうんうん、
まあ、1ヶ月に1回とかそういう感じで、まあ、一緒に レッスンしながら、
あ、習い事感覚で、
うん、はい、やってるって感じですかね。
それで全国を回られている、
はい、
すごいな。で今回は吉田さんと私の声も見ていただける、
はい、ね、やりましょう、はい、
うん、
これ、
うんうん、
どうすればいいですか。もういきなりやっちゃっていいんです
か。うん、ぜひぜひ
やりましょうかね。
いやちょっとね、びっくり、あのね、ちょっとドキドキしてるのね。
ドキドキしてる、
ね、お願いします。
僕はドキドキが取れてきましたけど、
やっと、ずるくない？逆に、ほらやっぱりこういう人なんだよ。
だよね。
そうなんだよ、はい、お願いします。
はい、ではですね、ちょっとやってみたいと思うんですけど、
はい、
あの耳のですね、横あたりのところに手を当ててもらって、
耳の横、
はい、はい、それで顎をちょっと下げてもらいますと、顎を下げる、
口を開けるってことですか、
はい、口を開けてちょっと、
リスナーさんもぜひ皆さんやってみてください、
は
い、
顎を下げるんですね。
口開けました。
はい、そうすると
はい、
この耳の横あたりのところの骨が上下にガクガクってなる場所あるはずなんです、
うん、なってます、なってます、はい、
そこの下の骨を下げて、下の骨を下げて
口開けるってことですね、
はい、そうすると口が開きますよね、はい、バーって、はいはい、それで下の歯の裏の部分、下の歯の裏の部分に軽く舌をつけて、
はい、
結構口を大きく開けた状態のところで、
はい、
あっていうふうに言ってみるわけです。
あ、
はい、
え、ベロ当てて、
そう、下の歯の裏の部分に軽く舌をつけて、
リスナーさんついてきてますか、はい、大丈夫ですか。
それであ っていうふうに言うんですね。
下の、え、これ結構なんかあーってなりません。
あ、ならないですよ。普通にこう口を開けて、うん、それで軽くあってやればいいだけです。
あり
がとうございました。
あ、
OK です。
変な人じゃないですか、大丈夫ですか。
えっとです、ね、
これラジオの音声的に大丈夫ですか。
これがね、一番重要なんですよ、うん、要は今自分が出した声の場所、これが一番リラックスする場所なんですね。
今のアが、
うん、だから本来あの自分が今出してる声よりも高くなる人もいれば、うん、そのままの人もいれば、低くなる人もいればいろいろなんですよ、
うん、
でもそれが一番ストレスなく自分が出せる声のいい状態なんです、うん、本当は。でも、うん、いろんな要は環境とかによって高く喋んないといけないと思い込んでるから高く喋ってて喉が痛くなるとか、
はい、
あとこうそういう場だから低い声で喋ってる、それで喉を締め付けてるから喉がおかしくなっちゃうとか、いろんな人がいるわけですよね。
ほうほうほう、
うん、なのでそれを知ってるだけでもあのいいパフォーマンスができるようになるわけなんですよ。
今の口開けて出した、
うん、はい、口を下の骨を下げて、
下の骨下げて歯の後ろにベロを軽くつけて出す声、
うん、
あ、
これですね、
この声、この声、この声が一番、
うん、本当はそれが、うん、あの喉もあのこう
この声
なんですかね、こう使わず、あまり使わずいい感じで声が出てる状態だと思うんですよね。
じゃあこの声のまま私曲紹介をやらせていただきます。ここで一曲お届けします。竹内まりや、今夜はハーティーパーティー。まるっと空気をつかむ MC 丸山久美子が埼玉県朝霞市のスマイル FM から生放送でお送りしております。スキドアップ入門編、それならやってみようかな。なんだかね、面白い話になってきましたよ。このお時間は二人目のゲストをお迎えしております。その人が持つ本当の声を再確認させることで数多くの人の人生を変えてきました。発声コンサルタントの島田康介さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、今ね、こう、顎のこの口開いたとこ、口開いたら動く骨のつなぎ目のところに指当ててみましょうと。
はい。
で、あ、口を開けた状態で下の歯にベロをくっつけてあって言ってみる。せーの、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、ここが本来自分が一番心地よいはずの声、
うん、そうですね、まあ、ストレスなく出せる声なはずなんですよね。
はい、私ね、うん、それで曲紹介今もその声をキープしてるんですけれども、楽だよね、
うん、
リスナーの皆さんどうですか。え、この声で喋っていれば喉枯れない？ほらさっき
そうです、ね、
誰か質問くださったじゃないですか、うんうん、
あの本当それはありまして、
はい、
やっぱり結局自分がこうちょっと高めに喋ろうとかですね、
はい、
思いすぎちゃったりして、
うんうん、
やったりしてるとやっぱり喉を結局締め付けてるので、
うんうん、
やっぱり痛めやすくなるっていうのはあるんですよね、
うん
うん、まあ、あとはこう話すときに大切なのはちょっとこの口角を上げるっていうことなんですけど、
口角を上げる、
はい、口角をこうちょっとニコって笑うとですね、 あの口角上がるはずなんですね。
なんか吉田さんがすごい顔で今こっちを、
やめてやめて。
ちょっと今吉田さんその顔で島田さんのこと見て。
あ、いいですね。
あ、いいんですか。はいはい、あ、合格だそうです。おめでとうございます。
口角をですね、上げて喋るときっていうのが、はい、まああの要はこれさっき、ね、あのメールをいただいた方の質問をちょっと答えていきながらと思うんですけど、
はい、
日本語で言うとあいうえおの中で、
うんうん、
あおうという母音の時は、はい、この今こう開いてあの顎を下げていい状態のところであおうっていうのがいいんですよね、
あおう、
うん、
あおう、
うん、こういうとこがいいわけです。
これが楽、
はい、でいとかえあとあもそうなんですけど、はい、いとかえがとにかく出てきた時は、
はい、
口角を上げて、はい、いえあって言った方が響きがこう上に乗って言いやすくなるはずです。
いえあ、
鼻の下あたりになんかファンって何かを感じますね、響いて
るふわっと声が出るはずなんですよね、そうするとね、はいはい、で要はこれ例えばいらっしゃいませっていう時だと、
はい、
いから始まってえで終わりますよね、いらっしゃいませだから、
うん、
母音が、はい、なので口角を上げてニコッと笑っていらっしゃいませって感じで言うと、はい、多分喉とか痛くならないはずなんです。
そうなんだ、
はい、
あの接客の店員さんたち、うん、印象を良くするために笑顔じゃなくって、うん、はい、そもそもいらっしゃいませって言葉を言いやすい口の形があの笑顔の口角上がってる、
うん、そうですね、はい、そういうふうにして考えると、例えばおはようございますっていうのは、
うん、
ほとんどあおうの方の、開く開口形と言ってるんですけど、
はい、
そちらの方の母音になりますので、
はい、
ゆっくりおはようございますって言った方が伝わりやすいんですね、うん、
おはようございますを言うときは口角を上げるとかではなく、うん、さっきの口を下げた口を開いた状態の方の、はい、
しっかりこう口を開いてそこの響きを大きくして喋った方がいいわけなんです。
おはようございますは楽に言える、
はい、そうですね。で、うん、いとかえとかいえあの方は、
はい、
あの要は声が飛びやすくなるので、
はい、
母音的に、
はい、
なので、笑顔で口角を上げて言えるとすごく楽に言えるはずなんですよね。
へえ、はい、じゃあ先ほど質問のメールくださった方への答えとしては、
はい、
まあ、例えばお店でいらっしゃいませを大声で言うときは、
はい、
うん、ぜひ口角を、
そうですね、口角を上げてそれでいらっしゃいませって感じで最後のせいをちょっとあの上げる感じで、
いらっしゃいませ、うん、ってこと、う
ん、
違う、
そう、そんな感じ、
違うね、違う、違うね、違う、うん、違う、高さ変わっちゃった、うん、違う、張り切りすぎちゃった、
うん、それをちょっとねあの口角を上げるってだけでも喉を痛めないと思うので、
へえ、
表情もね乗ってきて、 あの店員さんいつもいい表情で接客してるなっていうイメージになると思うんですよね。
そういうことが本に書いてあるんでございますか。
そうですね、そういうことが書いてありますね、はい、で、まあ、あのこれ皆さんこうウーロン茶を飲まないっていうのですね、
あの、うん、リスナーの皆さん、はい、このね島田さんの本ちょっとフェイスブックライブご覧の皆さんにはこうお見せしますけれども、ご覧いただくとこのタイトル話し方は声で変わるというタイトルの下に帯っていうのがついてて、はい、ここにとっても気になる一言が載ってるんですよ。どうぞ発表してください、
は
い、
できるビジネスパーソンはウーロン茶を飲まない。
ウーロン茶を飲まない、
はい、まあ、これ飲まないというかですね、まあ、あの中華料理とかそういう食べた時はあの脂っこく口の中がなるんで、
うん、
中和させる意味で飲んだ方がいいんです、
うんうんうんうん、
それでいい状態に喉を、ね、した方がいいんですけど、まあ、普通に話す時とか歌う時とかにウーロン茶を飲んでしまうと喉の粘膜みたいのがですねウーロン茶を飲むことによって取ってしまうんですね、うん、そうするとあまりこう喋る時によろしくないよっていうのがあります。
確かに、はい、私 MC やる時にウーロン茶を飲んでいた時代があったんですよ。
あ、そうなんですか。
ウーロン茶飲むと痩せると思って、うん、ダイエットがてらずっとウーロン茶飲んでた時期があるんですよ、
はい、
そのたんびに喉やられちゃって、うん、声枯らしてたんですね、はいはい、だからウーロン茶飲まないようにしたんですけど正しかったんだ。
そうですね、
リスナーの方からも今コメント入りまして、うん、本のウーロン茶気になりますってまさに、
はい、
目立ちますもんね。
そうですね、まあ、これ、まあ、話し方は声で変わるという本のはずなんですけど、
はい、
まあ、書店員の方にですね、
はい、
ウーロン茶を飲まないという本くださいみたいな感じで言ってる方もいてですねとてもあのインパクトがあるんだなっていうのを、はい、自分でも感じてます。
え、島田さん、ちなみにウーロン茶ってそんなに悪いものなんですか。
いや、ウーロン茶は、うん、あの悪いとかそういうのじゃなくて、うん、要はその飲むタイミングを、はい、あのちょっと気をつけるだけで、うんうん、あ全然変わりますよっていうのを言って
る
んですよね。
ああ、なるほど、うん、逆にね、なんかさっきちょっと吉田さんはウーロン茶に対して違うイメージを持ってたんですよね。
ウーロン茶はね、確かに一緒は一緒なんですよ、ある意味油を溶かすっていう作用があるので、うんうん、それで例えばね、あのさっき言ってた口をさっぱりさせたりとか、
うんうん、
脂っこいものに関してはそういうのがあるんだけど、そっか、喉の脂分の粘膜取るんだなっていうのを今改めて分かって、あ、そういうことかって、
あ、じゃあ納得しました。ちょっと脂っこいもの食べたからここですっきりしたいなという場合はウーロン茶を飲みましょう、
うん、そうですね、
うん、でもこれから人前で話をするとか歌うとか、うん、喉を使う場合はウーロン茶は避けましょう、うん、ウーロン茶の使い方次第、
そうですね、
仲良く使っていきましょうねっていう理解でいいですか、
うんうん、そういうことなんですよ。
なるほどね、は
い、それがですね、あるので、うん、まあ、あのちょっと書いてみようかということで、ね、私のまあ失敗談もね、はい、これあの本には書いてありますけど、
はい、
まあ、それをもうあったので、はい、そういうこともあるから気をつけてねっていうのを、まあ、あの載せています、
この本の中に、はい、なるほど、まあ、これからね忘年会そしてクリスマスもろもろたくさん人が集まるところでね、うん、お食事するときにウーロン茶見るたんびに島田さんのことを思い出しそうですね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
さあ、それではここでですね、うん、クリスマスにぴったりな曲をお持ちしましたのでかけてよろしいでございましょうか、はい、皆様大変お待たせいたしました。こちらの方の曲をお届けしてまいります。安室奈美恵、クリスマスウィッシュ。さあ、声について、はい、このぐらいの感じだと私は一番楽らしいんですけれども、やっぱり 無理を負担をかけると喉によろしくないのかしら。
うん、それはすごいありますよね、
うんうん、
あとはもう要はその声が出しづらいとか、
はい、
出しやすいっていうのは、
はい、
あとはまあちょっと呼吸のこともあったりするんですけど、
呼吸、
はい、要は、まあ声を出すときに声がちっちゃい人っていうのは、はい、結構口呼吸だったりするんですね。口で吸って口で吐くみたいのが多いですよ、
うんうんうん、
で声が大きかったり響きやすくなってたりする人っていうのは、うん、鼻で吸って口で、吐くっていうのをやってる人なんですよね、
ま
あ、鼻で吸って口で吐くっていうのは、まあ、腹式呼吸の、まあ、原理でもあるんですけど、
はい、
うん、それを、まあ、できるようになると、まあ、いろんな意味でこう体にもいい影響が出てきたり、まあ、自分の心の状態もいい状態になるっていうのがあるんですよね。
心の状態まで、うん、まあ、じゃあ口でなんか無意識に吸っちゃってる人も多いでしょうから、特にこの時期、うん、寒くなって乾燥してくると、私 MC してるとね、うん、喉やられちゃうんです、
はい、
ガラガラってなっちゃって、うん、それで風邪ひくんです。もしかしたら無意識に口で呼吸して、うん、無理に高い音とか無理に低い音出してストレスかけてるかもしれない、うん、っていうことですか。
そうですね、それもあるかもしれないですね。
あ、
うん、あとはちょっとこう鼻で呼吸をすると一瞬こう間が空くじゃないですか、
うん、
自分の中 で、うん、頭の中で考えれるので、いいアイデアも浮かんで、うん、落ち着いて喋れたりとか、
へ、
うん、
いいこと尽くしですね。
そうですね、うん、
リスナーの皆さん、ぜひじゃあ今日から意識して鼻で呼吸しましょう。あ、鼻で吸うんですよね、うん、
鼻で吸って口で吐
口で吐く、
うん、
鼻で吸って口で吐く、
はい、
鼻で吸って喋る、
うん、
でさっきの一番心地のいい声で
声を、うん、出していくと多分こういい状態になるんじゃないかな。特にやっぱりこれから寒くなったりして、
はい、
こうさっきのね風邪の話じゃないですけど、
うんうん、
やっぱりこう口から吸ったりしてるとすぐにこう風邪菌がね入ってきたりとかいろんな、うん、なったりしますけど、
インフルエンザウイルスが 口、
はい、
口の喉に
そうですね
くっついちゃう、うん、そういう時は何すればよかったんですっけ。
その時はお茶飲みましょう。
お茶飲む
という
、
う
ん、
そうそうそう、ね、
お茶を飲んで鼻から吸って口から吐く、うん、そうするとこの時期、
うん、
風邪予防になると、
いい
と、ね、
うん
うん、なんと美しいまとまり方をしたんでしょう、うん、もともとお二人は知り合いだったんですか。
全然です。
いや、今日初めてねお会いしました
本当に、
はい、
ね、本当そうですもんね。なのにまさかこんなまるっとまとまるとは、本当にありがとうございました。というわけで皆さんまとめます。これからクリスマス忘年会、風邪ひきたくないですよね。そんな時にはお茶を20分に1回飲み、呼吸は鼻から吸って口から出す、これで インフルエンザを予防していきましょう。島田さん、メッセージいただきましたよ。
ありがとうございます。
メール読んでいただきありがとうございました。コツをつかんで喉を痛めない、風邪ひかない、年末年始元気に過ごしたいです、鼻呼吸、いらっしゃいませ、口角上げますって、いいっすね、メールくださった方 がコメントくださいました。ありがとうございます。お送りした曲は癒し系のこの曲、マイケル・ジャクソン、ヒール・ザ・ワールドでした。さあ、スマイル FM の土曜スペシャル、もう間もなくお開きの時間が近づいてきましたがね、今日は薬の引き算をする薬剤師吉田聡さん、そして発声コンサルタントの島田康介さんとお届けしました。本当ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
最後にあとね3分ぐらいあるんで、うん、吉田さん、
何
もう一度
皆
さん、リスナーさんにお知らせごとを。
あ、はい、わかりました。先ほどお知らせしたですね、はい、LINE アットの方をお伝えしたいと思います、はい、薬の引き算をする薬剤師の LINE アットを検索してみてください。そうするとですね、そこのところにメッセージを送っていただけると、何か薬のこととか病気のこととか困ったことがあったら、いつでも私がお答えいたしますので。
すごいことですよね、直接吉田さんが教えてくれるってことでしょ。
そうです、そうです。
なんと素晴らしいサービス。
そういう仕事なんで、うちら。
うわー、素晴らしい志の薬剤師さん、本当ありがとうございます。そして島田さんからも今一度。
はい、ありがとうございます、話し方は声で変わる、フォレスト出版から、発売されておりますので、ぜひ書店で見かけたらそのまま手に取って、お願いします。
要するにレジへ行けってことですよ ね
直接言ったよね。
話し方は声で変わる、今ね絶賛いろんな本屋さんにももう目立つように置いてありますから、はい、皆さん、あの帯にですね、ウーロン茶を飲まないって書いてありますから、これもいい目印になるんではないでしょうか、はい、ぜひお買い求めください。というわけで、薬の引き算をする薬剤師吉田聡さん、発声コンサルタントの島田康介さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。